red. モグラグラジオです。
はい、お願いします。おきちゅうです。
太田です。
いや
ー、間違えておきちゅうっていう音してしまった。
早いもんで今年最後の。
もう嫌やわ。
考えたくないですね。
なんでこんな早いの。
2025年っていう数字がそもそもありえへんなっていう感じなんですけど、がまあ暮れていこうとしていますけども、今年最後のアーティストインタビューは、
はい、
まあ、ある意味ね、そんな年末にふさわしい、
はい、待ちに待ってましたよ。
もうなんでしょうね、もうお祭り、
はい、
お、もう一人でやり続けている男、
はい、
がゲストでございますので、早速呼びたいと思います。
お願いします。
ということで、今月のアーティストインタビューはアーティストの野々上明人さんです。お願いします。
はい、野々上です。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
野々はあれですね、だからモグラグラジオは4年ぶりなのかな、3年ぶり
4年じゃないですか、
う
ん、4年前に個展やらせてもらったんで、
まあね、もううちではもう3回目の展示やし、
はい、
まあ、我々、まあ、先月の浜だらかに引き続き、まあ、よく会ってる人ではありますけども、
まあそうですね、
し、なんかののとは特にやっぱりちょいちょいやっぱりね、表現の話とかも普段から、まあ、
してるんかな、
してるっちゃしてると思うんで、
してる方、
してる方やと思うよ、
うん、でも俺そうかも、好きかも、酒飲んでそういう真面目な話っていうか、
うん、
そういう話するのも好きだし、
やし、まあ俺が個人的には自分がやってることと全然違う表現っていうのもあって、うん、やっぱど、うん、この人何考えてんのやろっていうのに個人的に興味があるっていうのもあるからなんですけど、
うんうん、
まあ今日はね、特にまあ今回の展覧会を中心に、まあ、改めてちょっと音声に載せる形でいつもの話をしようかなって感じなんですけども、
はい、あの、いっぱい喋ろうと心がけてます
、はい、心がけてます、
はい、あることないこと言って、
うん、
10喋りゃ1、2やってりゃいいかなぐらいの感じで、はい、喋ろうと。じゃあ飲みながら、
そうね、飲みながら行きましょうということなんですけど、まずじゃあプロフィールをこちらで読みたいと思います。
お願いします。
これは今回初のプロフィールですね。これシンプル、前回と違う、変わってるよなこれ。
本当、あ、でも、うん、ディーゼルアートギャラリーの私たちがやったカンティーナの時はほぼそれに近い。
じゃあ一応読み上げますね。絵を描き、木を彫り、アニメーションを作る人、何がいいのか分かんない、いいのかどうかも分かんない、でも目が離せない、そういうのがいいということで。で、一応1984年生まれる、描き始める、で、はてなはてなはてな木を彫り始める、
はい、
で2013年アニメーションを始める、うん、2023年家かっこ彫刻型を建て始める、うん、2025年まだやってる、2050年まだやってるはずっていうのがプロフィールなんですけど、
はい、そう、木を彫り始めるはちょっと覚えてなくて、はてなはてなはてなになってる
ん
です
けど、あ、そうなんや、
そう、覚えてない、いつ始めたか。
だけどまああれやろ、一般的には小学校高学年ぐらいの彫刻刀でね、
あ、でもね、そういうんじゃなくて、
作品としてって
こと、いわゆる、
そうそうそうそう、まあ図体を描いてて、
え、それはじゃあそれより前にあったってこと、その彫刻刀でさ、ああいうふうにレリーフみたいな彫るやん、うん、
版画みたいな
の、ね、うん、
あんなのはまあまあきっとやったんだろうけど、
うん、
多分その時にもピンときてもないし、
うん、
まあ、始めた、そこで始めるっていうのではないんだけど、
うん、
ミクシーってあったじゃん、
ああ、あった、
ミクシーでもったいないコミュニティってのがあって、
うん、
そこでおそらく元 美大生みたいな人が、
はいはい、
もう使わなくなった彫刻刀とのみ一式、
うんうん、
その木槌とかまだ使ってて、木槌にまだその方の岩永芳子さんっていう名前が入ってんだけど、
うん、
それ、そのもったいないコミュニティっていうところで、それ誰か使ってくれませんかっていうのを見つけて、
うん、
そうですね、実家暮らしてる、だから親の車で それを取りに行った覚えがあるんで、その時に始めた、
うん、
かな
みたいな、うん、
うん、であれよな、だから俺らはまあこれは前のインタビューでも喋ったけど、このアニメーション、
うん、
2013年この最初ののを知ったのはアニメーションの作品からやったけど、
そう、ね、
まあ、はい、そのアニメーション作品の素材自体にすでにね彫刻とか油絵があったからね、
そうそうそう、
でやっぱこの近年でいうとこの2023年、家かっこ彫刻型を建て始める、
あえかっこ彫刻型
って書いて、あ違うか、
家
型彫刻、
ごめん、
あ家型彫刻、
そうそうそう、あ家型彫刻ですね、そう家なんだけどあくまで彫刻、
はいはいはい、
家型彫刻、
うん、
これがあれよね、だから前回のインタビューからこっち新たに始まったプロジェクト、
はい2年とちょっと前に引っ越して、
うんうん、
家型彫刻を今作って、うん、そこに住みながら家も作りながらっていうのが前回と比べて新しいですかね、
うんうん、まあそれに加えてだから環境が変わったっていうことですよね、環境変わった、
どうですか、楽しいですか、
超楽しい
だって前のアトリエも手狭や手狭やって
そう
なってたじゃないですか、
そうそう、うん、だから作るものもどんどん大きくなってってたし、
うん
うん、ずっとそういう環境を探していて、うん、ついに見つけて、
うん、
まあいろいろ縁があってそこを見つけて廃工場に引っ越して、
うんうん、
その中でまあまあでかいもんもあの何の遠慮もなしに作れるし、
うん、
最高ですよ、あの ずっとやりたかったことを今やってるって、うん、
太田は行ったんよね最初初
期、まあでも本当に引っ越して1ヶ月経ってないぐらいかな、
そうだね、
の時に行ったから、うん、もう今の現状のののところとはもう全然違うはずやから、
うん、
見たとは言えないね、
このプロジェクトあれやもんな、だからいつも本人が言ってるけど一生やる、
そう終わらないことがそもそもやりたくて、
うん、
っていうのは本当に具体的には分かんないんだけど5年も10年も前から薄ぼんやり思ってたことだと思うんだけど、
うんうんうん、
まず絵って描き終わるでしょ、
うんうん、
彫刻も個展も終わるし、
うん、
プロジェクトがでかければでかいほど終わった時のこうちょっと喪失感じゃないけど、うん、こう一回息をつくみたいな、
うん、
あのいい映画も俺あの見終わるのが嫌で何度も見返しこうあのループしたりするんだけど、
うんうん、
とにかく終わるっていうのが嫌で、
うん、
終わらないことをしたいっていう、そのなんかだから家である必要も本当はなかった、でっかいオブジェでは、ま、もう良かったんだけど、
うんうんうん、
まあ、それは成り行き的に工場の中に、
うんうん
うん、そのライフラインもないし、
うん、
そうだから家を作るっていうこととそこがこう合致して、
うん、
今そう一生終わらないことをするっていう夢がまあ始まったっていう感じですかね、ドリームプロジェクトですね、
うん、
俺
の場合
は作っても壊してもいいわけやしな、
作ってもやり直しても
いい、ね、やり直しても、
うん、そうだね、
まあだから4年前のインタビュー多分俺がノノのことだからその脳みそのスケール感がでかいやつって言ったと思うんですけど、
うん
うん、まあもうゲップとかもね全然
いいんですか、
全然いいですよ、はい、もうゲップとかもも
う入りましたねこれは、
もう出てくるもん全てがね作品みたいなねとこあるんで
ゲップさえ
も、
ノノは結構ジェントルマンやで
そういやだから当時はだから本当に彫刻要するに立体表現、
うん、
絵画表現平面表現そして時間芸術としてのアニメーションっていうのをやるところで俺はスケール感を感じてたんやけど、
うんうん、
ここにそのよりもっと空間に展開するしかも自分の生活と結びついた形の家っていうのが加わったっていうのはなんかそのやっぱりまあドリームってね本人言ってるから要するに終わらへんってい
う
のはどうなるか分からへんとかさいうのが入ってるってことだよね多分だから完成がないというか
それもそうだね
うん、
うん完成でもなんか矛盾してて始めた時はそのような思いで始めたんだけど、
うん、
2年やってみて、
うん、
矛盾が生まれてきてて、
うん、
早くもっと見たいみたいなもっとやりたいがもっと見たい、
うん、
でこれ終わらしたいみたいな、
うん、
なんか
完成を見たいみたいなこと、
なんか焦りにも似た感じ焦ってはないんだけど、
うん、
なんか完成が見たいんだろうね、多分ね、多分そうだと。
でもなんかその作品ってやっぱりこう完成してしまうとさ、
うん、
まあ、ノノはどうか知らないけど、俺の場合自分が完成したなと思った絵はもう二度と割と触りたくないんやんか。
まあ俺もそうですよ、
うん、だからなんかある種こう固定化されるっていうか、なんか凍りつくじゃないけど、うん、なんかその、うん、あのなんか生き物としてはちょっとなんか死ぬともまたちゃうねんけど、
いやよくわかりますよ、うん、本当によくわかる、まあ、
生の時間が止まった、
そう、あの固定そこで終了してしまうって感じがあるけど、もうちょっと有機的に生きてるみたいな感じであり続ける状態っていう作品なんかなっていう印象があんねんけど、
そう、家はそうですね、いやまさにそうなんだけど、なんか変な焦りっていうか、終わらし、もっと見たい、もっとやりたいで、うん、その本当に俺が今までやってきたなりわいっていうかさ、その絵を描いて完成させて見せてっていうその、うん、そういうことの傍らで焦らずやろう、
うん、
もう一生本当に触り続けるんだ、焦らずこの終わらないものが常にあるっていうのがやりたくて始めたのに、うん、なんかやりだからやりたくなってるね、もう本当にもっともっとやりたくて、もっと見たくなってるっていうか、うん、
はいはいはい、
ま、もうちょっとやってみる、もうちょっとやってみたら具体的に喋れるかも分からんけど、ちょっと どうなんですかね、最初の感じとは変わってきてるってことがあるっすね、今、はいはい、2年やってみて、
まあなんかそれこそこの前誰かと喋っててたまたまこの話の流れやったかどうか忘れたけどさ、そのサグラダ・ファミリアがもうすぐ完成しそうっていう話があってさ、
うん、そうなん、
でさ、サグラダ・ファミリアってさ、俺らの中ではさ、いつ終わんねんとか、
うん、
いつまでも完成したいものの例えとして使ってた言葉やん、
うんうんうん、
だからサグラダ・ファミリア完成したのに立ち会える俺らの世代はまあすげえことやし、見に行ってみたいとは思いつつ、
うん、
その完成するんやっていう残念さってあるやん、
なんか終わらないものの代名詞だったもんね、
そうそうそうそう、うんうん、でもあれはさ、もともとその時も喋っててんけど、まあ、ある種、まあ、もちろん教会なんで宗教的な意味でこう時を超え軸を超えるみたいなのが多分もともとのコンセプトにきっとあったであろう計画やからさ、
うん、
そう、要するにこのプロジェクトを継承していくことにきっと意味があって、
うん、
でもまあノノはまあこの自分の作品はまあそのいわゆる完成しないサグラダ・ファミリア感というよりは、
うん、
だって継承とかじゃないわけでしょ、
いやそれがね、だから2年、うん、そうなんですよ、2年やってみて、
うん、
思いの変化があるって言ったけど、うん、そのように焦りに似たような感覚も芽生えながら、
うん、
じゃあ一体どうやって、うん、で俺が今どんなに頑張ったって、あと体効くの 2,30 年でしょ、
はいはいはい、
ほんでどんなに長く生きたって50年でしょ、
うん、
なんか無理だなってちょっと思ってきて、
あ、無理感が見えてるというか、
そう、つまり行為に意味がを見つけてやってたんだけど、
うんうん、
そこは当然そうなんだけど今でもね、
うんうん、
そのなんか終わらせるって言ったら変だけど、だって、うん、あのゴールも今定めてないから、はいはいはい、終わらせるはよく分かんないんだけど、
うん、
でも今2年やってみたこの自分の成果を見てみたり、
うん、
ペースとかは、まあ、俺が一番よく分かるから、
うんうん、
まあ、漠然とした自分が望んでる形には届かないなっていうふうに、なんか薄ぼんやり今思ってて、それを解消するための手段としていくつかあるなと思ってるのが、あ、よくお金を稼いでよくお金を使う、つまりもうゼネコンとかにも
なるほど
依頼して、ここにでっかい塔ぶっ立てといてくださいみたいな、
外的な力を使う、
自分で作るんじゃなく、うん、自分でもう本当セルフで作るんじゃなくて、
そうだね、う
ん、
セルフビルドじゃないっていうことで、うん、でもう一個は今もこれはもうやってんだけど、自分が本当に信頼できるアーティストで、うん、俺のやってることに共振してくれる人をもう巻き込みまくる、
うん、
それはもうこれも結構すでに起き始めてるんだけど、うん、もっとこれを大きくやるっていうことだね、
うんうんうん、
あともう一個これはもう生地冗談というかドリームだけど、
うん、
あの こう作って継がせるとかねもうおもろいかなと思うけど、
いや、ね、俺それな、誰かからそんなこと言ってたでっていうの聞いたけど、
あ、そう、
まあ俺の感じやと 十中八九絶対に継がへんと思うねん。この親見て、アーティストを目指すとは思えへんねんけど。
うん、違うことやるよな。
うん。
もうわかんないけど、もうこっから先は冗談よ。うん、てかさっきの時点でもう冗談の入り口なんだけど、わ、うん、かんない。10人ぐらい作ったら1人ぐらい もろがるかも知らんし、
そのやり方か。
知らんし、わかんない。俺が例えば、俺のような父親を持ったとしたら、うん、それは思春期とか超嫌かもしれないけど、うん、30代40代ぐらいであいつやばくねみたいになんないかなみたいなのはあいつおもろみたいにはなんないかなとか思いますけど、
ね、おもろってなるかもしれへんけど継ぐかどうかまた別な話だよな。
そうだね。いやでもなんか自分の手、あ、それこそ信頼できるアーティストとは言っても他人人じゃん、
うん、
だそういう人を巻き込むっていうのもそうだけど、
うん、
自分がそうあんまりコントロールしないというか、うん、コントロールの外にっていうのも結構受け入れ始めてるような気がする。最初はそうじゃなかったし、
うん、
まあ少なくとも今絵描いたり木彫ったりしてるけど、それに誰かが手を入れるっていうのは絶対ありえないことだし信じられないけど、うん、このあ今作ってる絵がヤボっていうんですけど、
うん、
名前が
どんな字ですか。
のに暮らすでヤボ、
うん、まあ、いわゆるヤボよね。
ヤボです、ヤボったいのヤボ。野暮においてはちょっとまた違う考え方をしている。
それはつまりあれなんかな、やっぱり最初こそ自分の作品として始めたけど、今はもう少しなんていうの、みんなで作る区、なんつったらいいかな、コミュニティなのか何なんか分からへんけど、うん、その作品ではなくなってきてるって感じなの。
あ、いや、そんなことはないですよ。あれは
コラボ作品みたいな感じ。
コラボとも思ってないんですよね。どうなんだろうね。
じゃ手伝ってくれてる作家たちは、うん、みんなののの作品を手伝ってるって感じ。
あ、でも多分その前提はあると思う。ただし、うん、ここの風呂任せるわとかになった時には、うん、じゃあここの屋根に一発オブジェ作ってくれとかなった時には、
うん、
俺は絶対に口も手も出さないけど、
うん、
少なくとも分かんない。それはその人たちに聞いてみて。でも俺はそういうふうに思うな。俺のプロジェクトを手伝ってって意識なんですかね。どうなんですかね。
だからそれは完成してみな分からんのかもな。
うん、
だから要するにそれをいろんな作家と一緒に作ってるっていう状態が、まあ、楽しいからやってるみたいな感じってことなのかな今は。そうか、なんならそういうのも入れてでも早く終わらしたいみたいな。
そっちです。終わらしたい、早く終わらしたいって言ったらまたちょっと違うんだけど、うん、進捗、うん、そういう進捗を選んでるっていうか、
進んでる感が欲しいみたいな。
それも違うんかな。
うーん、ちょっと待ってね。俺もちょっと整理できずに臨んでしまったわこの話題に。進んでる感ね、
うん、まあこれはでも俺まだ全然見に行けてないし、しかもまだ最終のものやし、俺自体が何とも言えへんから、はい、概念でしか喋れへんっていうのもあるし、
そうやな、見てもないからね。
でまあ言うたら今日の主題はまあ今回の展示の話なんで、
確かに、
まあ要するにその、
はい、
そのそれをやってる日常というかその空間の中で自分の作品を作ることについて、
分かった、
聞きたいんで、
うん、まあ、じゃあ今の野望のね、ことはちょっとまた違う話ですね、
う
ん、
そうだよね、はい、まあまあちょっとまだ分からんとい
ろいろ分からん。
まあでも日々流動的にそれこそいろんな人が出入りしてどんどん
でもね、多分奥さんの想像してるのとは多分ちょっと違うと思う。なんかそこは、うん、違う、ずれてる、ずれがあるかなって今思った。そんなに流動的に人が来て何かやって、
うん、
で帰っていってまた人が来てっていうことではないなくて、
はいはいはい、
基本的には
割と一人なんでしょう、
まあ、基本的には日常は一人で粛々と作ってんだけど、
うんうん、
まあ、そこで今関わってくれてる、それでも本当に片手で数えるほどなんですけど、
うんうん、
もっとこれから仲間増えていったらいいなとは思ってるけど、
うんうん、
そういう人がたまに 2,3 日だったり長ければ1週間、はいはい、手を貸してくれるっていうか、
うんうん、
そういう形で関わってくれてるっていう感じですね。
まあでもさ、なんかこう日々なんか流動的に人が来るっていうところだけで言うと、
うん、
まあうちもまあ言うとある意味そういう環境で暮らしてるし、まあそのなんつうの、そう なんならその、まあ、人によって家っていうのをどういうふうに考えるかは結構その人の生活の仕方によると思うけど、例えば一人暮らししてる人とかやったらさ、うん、家に人が来ることの方が珍しかったりとかする人にとっての家ってもうちょっとこう巣というか感じやけど、
かたつなに入れたがらない人もいるもんね。
でもいわゆるあのあれよ、母さ、
うん、
だからその家ってのはもうちょっと俺はいろんな人が出入りしてるもんやと思ってるから、
なるほど、
うん、そこは割となんかなんつうの、その中でしかもかつそれがその環境の変化に触ってるっていうか普通人ん家行ってさ、人ん家のさ壁に絵描いたりとかほぼないから、
はいはいはい、そういう意味ではね、作品っていう要素が強いかも、うんうん、家というよりは作品に俺が住んでるという感覚かもしれないですね、はいはいは
い、でまあそんな環境の中で、
はい、
まあ
本題、
そう今回の個展の準備をね、まあ、1年
以上
かけてやってくれたわけですけど、なんかそういう意味じゃ、まあこの1年の間にもいろんな展示はあったと思うけど、その 今の環境における制作みたいなところに何かあるんですか、その環境の変化による。
超ある。環境の変化は俺絵に直結してて、
うんうんうん、
いつもそうなんですけど、うんうん、俺旅行ったりして、
うん、
まあ近頃はしてないんですけど、遠方に住んでそこで描いたりもするし、うん、究極食べるものが変われば絵も変わるぐらい俺は、うん、素直に感じたもの見たものとかが多分絵にもろ影響するタイプだと思ってるんですけど、うんうん、はい、だからそういう意味ではまあ思いっきり変わりました。でそれが どう逆に伝わってくるのか。
いや、まあ、俺の感じたところで言うと、うん、そのまあ、元々その日常に直結した形でテーマを引っ張ってくる人やなとは思ってたけど、
うん、
まあ、今回は それがなんて言ったらいいんかな、こう、まあ、いくつかあったけど、なんていうか具体的に分かるイメージがあるというか、まあ、花とかがメインになってるし、うん、そのまあ、これは本人とも喋ったけど、ガーデンっていう作品は自分の庭にある植物を描いたりとか、うん、あの猫が自分の庭で鳥を襲ってる絵を、まあ、まんま描くみたいなこととかもありつつやけど、
つまり姿勢は多分変わってないんだけど、
そう
環境が大いに変わって、
そう
で本当に大きく変わったんだ、
うんうん、
多分これまでより、まあ、うん、外国行くってのも大きく変わることだけど、うん、まあ千葉の松戸ってところに10年近く多分住んで、
うん、
そっからさっきも言ったけど、俺は このように作ること憧れてたから、夢に見てたから
うんうん、うん、
まあ、それをあの実践できてからの2年で作った作品だから、うんうん、本当に大きく変わった2年ではあるんですけどね、
うんうん、
だからそれがなんか伝わってたらいいなと思うけど、
あとまあ個人的にはあの奥の部屋 の、うん、あの立春っていう、
はい、
あの部屋の真ん中にあるテーブル状の作品っていうのが、うん、あれ結構あの広い空間じゃないと作れへんタイプの作品かなって思ったの。っていうのもそのもともと前からやってた立体はまあもちろんあのあれディーゼルに出してくれたやつとかクソでかかったけど、
うんうん、
でもまあ壁に壁側に置く形のものとかって結構まあ空間が狭くても作れるなっていうふうには思うっていうか、その壁が背景になるから。
なるほど。
その360度作ってはいるけど厳密にはこう干渉の角度をある程度こう決めれるものっていうのがあったけど、
うん、
あのテーブル状のやつって、
うん、
あれ自体がまずフィールドがあるやん。でかつあれ自体のその何て言うの、
台座、
台としての造形とかを見るには結構引きで見なあかんなという感じがあって、
は
あ
は
あ、上の造形自体はそんなに大きくないんやけど、
うん、そうだね、
あれをこうどういうフォルムにするかみたいなとこって結構空間性いるんちゃうかなとか思ったり。
でもあのそのように自認はしてないけどそうだろうね。もう本当に、
うん、
空間とか環境に依存して物ってできていくから、
うん、
意識的にではないけどそうだと思う、
うんうんうんうん、あとはまあかつあのやっぱり これはもう散々喋ったんやけど、あのいろんな人と、
うん、
まあノートも喋ったけど、やっぱり今回の展示は俺の中ではやっぱかつてなく見やすい展示になってるんじゃないかと思ってて、まあ、これは自体は環境の変化というより脳の心境の変化というか興味の持ちようが変わったのかなって気もするんやけど、うん、その辺はちょっと言葉にするとどういう感じになる？
作るって、
うん、
どこまでもわがままになるべきだし、
うん、
どこまでも自分の中にダイブしていくっていう作業だと思うんですけど、
うん、
でそれは変わんないんだけど、
うん、
そうだね、見せるっていう行為について多分考え始めたんですかね、この数年で、
うんうんうん、
これまでは10描いたら10全部見せて10全部最高と思ってるし、
うんうん、
それ全部見せる、
うんうんうん、
でいいに決まってるし、
うんうんうん、
まあ、それがどう伝わるかっていうよりはとにかく見せることに意義があったんだけど、
うん、
なんかどうなんですかね、パブリッシュする、
うんうんうん、
人に見せる、こだって自分が良ければいいんだったら書いてればいいだけなんだけど、
うん、
その見せるっていう行為を少し深く考え始めたのかなと思う。だからあの一枚一枚当然だけど本気で書いてるから、
うん、
見てほしいんですよちゃんと、
うんうん、
だけど俺の今までのやり方だったら見てもらえないっていう悔しい思いをいっぱいしてきた中で、
うん
うん、でいろんな作家と知り合っていろんな勉強があったり学びがあってどのように見せたらいい、どのように見せるべきかっていうことが、まあ、こうそうさなくてもいいから、
うんうん、
それを考え始めたってことが、
うんうんうん、
多分俺にとって変化かもしれない。うん、
だからその今までうまいこと伝わりきらへんかった部分っていうのはこう言葉にすると、まあ、本人も言ってたし俺も感じてた部分やけど、その壁一面に絵を展開するとかね、うん、とにかくこう、うん、作ったものをバーッと見せるってなると、うん、その、
まあ、密度がね、その多いからね、
面というか空間としてのエネルギーとかがまずガツンと来てしまうと、うん、でまあもちろん頑張って一枚一枚見てもそれはそれでエネルギーみたいな絵なんで、
うん、そのエネルギーの塊みたいな絵なんでね、
引きと寄りのイメージが印象があんま変わらへんみたいな部分があ
った。あ、そう、なんか壁で捉えられちゃうんですよ、
うん、
だから感想で一番多いのがすげえなんですよ、うん、これはすっごいやっぱ悶々とするとこがあって、うん、で変な話1年後に全部新作でやっても、
うん、
感想は同じなんですよ、
はいはいはいはい、
でどころかどれが新作でどれが旧作かなんてあまり意識できないっていうか、
うんうんうん、
すっげえって終わる。だそれはやっぱり何年も何年も悔しい思いをしてきたなとは思う。
せっかく新作書いてんのにな。
新作もそうだし、うん、一枚一枚にちゃんとあるし、
うん、
うん、だから そこを考え始めて、
う
ん、
そうだね。だから今回のチャレンジの結構俺はしかも結果こうそうしていると俺は思ってるけど、それの一個の要因はやっぱり展示する前にかなり寄り分けたっていう
のを聞い
て、は
い、前さっき言ったのは10描いたら10全部展示するって言ったけど、うん、今回は10描いて5ぐらいは間引いたかなとは思います、
うん、すごい行為よね、うん、すごいことしたね、
うん、
そうね、うん、苦渋の選択もあったけどね、
うん、
でも、
まあ、でもそれでもまだ見に来てない人はだからといって作品点数が少ないわけでは全然ないんですけどね、うん、だけどそのやっぱ空間にやっぱり
はい、
一個統一したムードというか、うん、まあモチーフ的にも花が点在してるとか色が結構なんかカラフルになんかカラフルっていう人が多くて
多いよね。
で俺は一点一点の作品を見ると別に前からこのぐらいの色使いやと思ってたんだけど、
う
ん、
そう思ってるんですけどね、うん、でもその印象になるんですね。
そういくつかのなんかピックアップされるイメージみたいのが多分
なるほど
こう分かりやすくなってるから
華やかなんじゃない。
あ、それはあると思う、
うん
うん、でちなみにこれに関してのもしかして環境的に影響あるかもしれんなって、
うん、
俺が思うけどどうなんて聞きたいのがさ、その野望自体はさ一応公開してるわけでしょ。その
あ一応ね公開してないんです。
あ、してないんや。
はい、ただ、まあ、公開もクソもあの自分ちなんで、
うん、
なかなかそんなにいろんな人来ないけど、
うん、
いずれパブリッシュしたいとは思ってんだけど、
うん、
まあ今はしてないんだけど、でもなんかどこからか噂を聞きつけて来てくれたりする人とかもいたりするんですけど、うん、まあそういう人には あまりにも俺が集中してて人と関わりたくない時以外は中見てもらったりはしますよ、はい、だからまあほぼ公開してたもんなんかな。
なるほどなるほど、うん、いやなんかこれはもう完全にちょっと裏側の話になっちゃうけどさ、うん、なんか最近沖さんの気持ちが分かるようになったみたいな話の方がしててさ、なんかその要するにその人にそのなんていうかこう
そういう話か、うん、
箱側の人間みたいな意識が、
あ
だ要するにその、
うん、人が来る
って人にそう見てもらうっていう、うん、その知らん人を招き入れるみたいな、
うん、
そこが結果自分の展示の見えるみたいなに影響を与えたってことはないんかな、どうなんやろっていう。
今全く寝耳に水だったから今、うん、なるほどと思って聞いてるけど、うん、でも本当に分かんない、どこまでも、
うん、
無意識に、
はいはい、
環境によって変わっていってるんだろうから、
うん、
ちょっと分かんないけど、
へーっていう感じ。関係ないことはないかもしれへんってこと
やって思うね、うん、そうかも、確かにね、うんうんうん、
なるほどなるほど。いやでも結果的にはそれがなんかやっぱり よくなんていうか、やっぱりエネルギーの量はそのままなんやけど、方向が割と束ねられたことによってすごいそのまあ見やすさって俺は言うけど、どっちかっていうとなんつうか、うん、ほんまにののが言いたいその伝わりやすさみたいなのが多分出てるんじゃないかなっていうのは今回の展示の俺はもう最大のなんていうか
変化ですか、
変化、うん、うん、と思った。
お客さんがいっぱいありすぎてもう圧倒、ただ圧倒されて帰るとかじゃなくて、ちゃんと選ぶっていう要素を持っている、
うんうん、
余白を持っているみたいな、
うん、
なんかそのやっぱいい作品とかさ、これはまあジャンルに限らずやけど、うん、あといい展示とかって、まあ、展示も一個の表現だとするんやったら、いい表現っていうのはなんかこっちが意図してないとこまでお客さんがこう読み取ってくれるみたいなことが発生するやん、
うん、
それで言うとだから出原さんがさツイッターに書いててんけども、野の上美術館になってたみたいなこと書いてて、でしかも
その
真ん中に彫刻があることによって絵にぐっと近づかざるを得へんから、
はいはいは
い、いつもより大きく絵が見えるみたいなことも言ってたりとか、
うん、それも一個考えてた、まあ、作戦というか、
うんうん、
鑑賞適正距離って俺絵によってあると思ってて、
はいはいはい、
でそれは制作した距離だと思ってんの、
うん、
だから鑑賞適正距離が短い絵には近づかざるを得ない配置にしてて、
うんうんうんうん、
逆に引きででどうしても見てほしい絵は、
うん、
こう、まあ、それでもうまいこと距離とかを使って、
うん、
そういうのように配置したり、
うん、
あとはこの絵を見るときにこの彫刻の肩越しに見ざるを得ないような配置になってたりもするから、
うんうんうん、
それはなんていうんですかね、その場合インスタレーションの要素だと思うんですけど、
ね、
空間としての要素だと思うんですけど、うん、
手前の作品と奥の作品の響き合いみたいな、
そう、そういうことを考え、うん、たのは確かにある種初めてかもなと。
うん、それをだから出原さんは美術館と称したっていう
か、ね、そうかもね、
うん、
でもこうそうしたからいいけど、
うん、
まあある種出原さんにはね、少なくともあと沖さんには、
うんうん、
だけどまあそうさなくても、
うん、
本当にこのことを考え始めたことが結構大きいかなとは思ってる。
いやでもこれによってやっぱりその今回もそうやけど今後をすごい期待しちゃうというか、
してください
これだからまあ言うてね、まあ のスケール感からしてみたらモグラグなんてちっちゃい空間なんでね、これがだからもう超でかい美術館の空間とかでも広がったら展開したらどういう風な空間構成になんのやろうとか、
なるほど、それももちろんやりたいけどね、
うん、
やっていきたいけどモグラグでもやり続けていきたいし、うん、あの狭さというかあのサイズ感でしかできない考え方とかもあるから、
うん、
それもやり続けていきたいですけどね、
うん、でもさ、なんかこれに加えて今回はないけどさ、アニメーションっていうこの時間軸の表現も同時にやってて、うん、この辺とかがどう絡んでいくんかなっていうのも、
うん、なるほど、
今後の期待値でもあるんだけど、まあ、ひとまず今回のは今回の展示は本当に彫刻と絵画にも完全に絞ってて、
うん、
そうです、
うん、
あ、ちなみになんですけど My name is fire の意味は何なんですかね
なんでこのタイトルつけたんですか、
うん、これマジであのがっかりしちゃうかもしれないけど、うん、俺っていうか固定のタイトルも絵のタイトルもそうなんだけど、
うん、
あのね寝起きとかって フレーズが頭にめちゃくちゃリフレインしてることがあって、
うん、
あと絵描いてる時にすごい短いフレーズが頭にリフレインしてて、それがそのまま絵のタイトルになったりするんですけど、本当マジでそれだけだから、あのある日朝起きた時に My name is fire って頭の中になってて、どんな夢見てたんか知らんけど、ほんで俺寝起きですぐドローイングしたりするんですけど、その時にあのそのフレーズをこうドローイングの中に文字としてこう入ってたりもして、なんてかっこいいんだって俺は思ってたんだけど、そんかっこくないだってあの
いや俺ちなみにあの
世界一かっこいい自己紹介だなと俺は思ってるんですけど、はい、
それもあるし、俺ちなみにあのバカっぽい中学生英語みたいなの、かっこいいと思ってるから基本的に、俺が大学の時に山さんってやつと撮った映画のタイトル、はい、This is Hello やからさ
すごいな、
うん、これが挨拶っていう意味やけど俺らにとっては、まあなんかそういう、そういうシンプルなかっこよさ
もある、似たニュアンスあると思いますよ、
うんうんうん、
そうだからこの My name is Fire って、あの必ずしも 俺のこと言ってるわけじゃなくて、あの自分のこと言ってるわけでもない、なんかただのフレーズとして、むちゃくちゃ今の自分にしっくりくるフレーズ、っていうことなんで、結構あここもちょっと説明したかったねちゃんといや本当だから究極意味ないんです意味ない
でもねこれがまたね、俺も含めて見る人は多分このファイヤーを、多分すごい感じやすいのよね、
あそうで、マイネームズファイアってかなり序盤に俺決まってたんですよ、古典のタイトルが、これで今回は行くぞって、だからそれも多分あったと思う、さっきの話に似てんだけど、俺がそこに引っ張られてい った部分もあるし、
はいはいはい、
で花を描くようになったのも、まあ、さっき沖さんが言ってくれたあの環境の変化によるとこなんですよ、要はむちゃくちゃ寒いんですよ、冬、で本当に鼻水垂らしながら手袋して防寒して絵描いたりしてるんですけど、で春を望む、待ち望むみたいなことがこれまでになかったんだけど、
はいはいはい、
まあまあそういう気持ちでしんどって思いながら絵描いてて、でそれが花っていう要素になってたり、そんで「My name is fire」って「fire」
火を求めてんねんや、
火を求めてて、で
暖かさを求めてんねんや、
で花を求めてて、そのアイコンがなんか融合したりしていったんですよね、
でその対になるものとしてのドクロっていうのが
ある、あれもう一個体験が元になってて、あの俺は漁はまだやらないんですけど、いつかやりたいとは思ってるけど、そのイノシシを取ったお友達とかが、お肉をイノシシをこう解体手伝わせてもらったりして、お肉をこう分けてくれたりするんだけど、頭部分は埋めとくんですよ、で1年後に掘り起こす、頭蓋骨が欲しいから、1年後に掘り起こすと白骨してて、白骨化してて綺麗になってるから、でそうして掘ってたら、あの頭蓋骨の周りにびっしりとこう根っこがびっしゃーってこう覆ってて、頭頂部から目がピッて生えてて、キモってなってキモ美しいってなって、結構それが衝撃だったりして、まあまあそれで頭蓋骨の良さがあって、そうですね、死の象徴でもあるけど、なんかあんまり、そのいわゆる頭蓋骨が語るものを俺は語ってないとは俺は思ってるんですけど、
死んでないもんね、
もう少し日常的な感じ、
そう単純に入ってきたんですよあれが俺の生活に、
まあでもまあとはいえそうなんていうかね、モチーフも含めてタイトルも、まあもうまあ、もちろん作家本人の実感があるから多分作品化されてるっていうとこなんやけど、やっぱりすごいオーソドックスとかトラディショナルなテーマでもあるから、
そう、
だからそこにもやっぱりそのまあこでもこれはあくまでも多分それがたまたま、俺はあのスロットって言ってるけど、たまたまその日常のテーマ性っての中でそれがカチンカチンってそれになっただけで、次はきっと全然もっとようわからんテーマの可能性も大いにありえるっていうのは今までの活動を見てたらわかるから、でもまあなんていうかある種のその シグニチャーモデルじゃないですけど、うん、その野上明人っていう作家を一番こう体感するには最良の展示になってるんじゃないかなと今回の展示は思うんで、
ありがとうございます。
ぜひ多くの人に見に来ていただきたいなという気持ちを伝えるためにラジオを撮りながらお時間なので
そんな時間なんか短かったっすね全然喋れるわもっと、
うん、あでもまあ最後にあのちょっと言い足りひんこととかメッセージをちょっとののから聞いて終わろうと思うんで、
はいはい、
そうもうこれから見に来てくれる人とか
これが長なってもいいし別に
そう言われるとこの談笑が楽しかっただけだそう言われるとあれなんですけど、はい、
ないか
もっと喋りたいって言ってたけどな
言ってたよね。いや違う、多分談笑してたかっただけだまああのあれですけど、本当にあれですけど、あのはい、いあはい、一人でも多くの人に見てもらいたいと、はい、思ってるんで、
うん、
そうっすね、来てくれ、来て ください
そうですね、まあここから先はね、
はい、
あの本人と分からんこととか質問があったら本人に聞いてくれっていう感じですかね。じゃあ
はい、
そうですね、
うん、
はい、
ということで、じゃあ今年最後を飾るにふさわしい展示
いや絶対見てほしい、
はい、ということで、
はい、来てください。よろしくお願いします。
一瞬だけ閉めますね。じゃあ今月のアーティストインタビューはアーティストの野上明人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです、
はい、ということで、もうね、2025年も暮れていきますけども、
はい、
ただでは暮れさせねえぞっていう
展覧会がやっておりますよ。
だ、はい、からあのこの本編も含めてね、絶対見に来てほしいんでね、そのインフォメーションを太田の方によろしくお願いします。
はい、野上明人個展 My name is fire 開催中です。
はい、
展覧会は12月28日日曜日までとなっております。
はい、ということで、まあ本人は、まあ、最後の週末ですかね、次いるのは。
土日は来ます。
土日いるんで、まあもう本当にちょっと年の瀬ですけど、あのなんか
年の瀬って意外とみんな暇やと思うで、
もうあるし、なんかちょっと今年ええ年やったなっていう人も、最後の花火として
悪かったなっていう人は特に来た方がいいと思う。
大してなんかちょっと面白くなかったなっていう人はもう最後にね、ええもん見れますから、
うん、
はい、
見に来てください。
はい、ということでございまして、あと ないような特にインフォメーションすること
ないです
まあ年明けはあの映画ランキングを出したりとかもいろいろやりますんで、引き続きモグラグラジオの方どうぞよろしくお願いします。と
お願いします。
何でしょう。
寝ちゃうよ。
違うんや
あ、でも俺はあれを楽しみにしてるんだ。あの
何、
クセソムリエね。
あ、クセソムリエね、うん、
クセソムリエも
っと。クセソムリエは
今ちょっと止まってますけど、はい、まだあの
今月また
終わったわけじゃないんでね、はい、うん、やっていきたいと思いますんで、まあ年末年始ね、酒飲む機会多いと思いますんでね、まあ、そのお供になるようにそっちもやっていきますということで、オグラグラジオボリューム466でした。
ありがとうございました。